ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。
クメモンです。
今週のマイリメンバード、今回はですね、はい、毎年夏にやらせていただいています湘南長寿園病院の、ボランティア演奏、そして、千葉港クリッパーでのペインティングオブノーツ PON のライブということで、2つ選びました。それでは2週間の近況報告です。
はい、
まず私の大学の大先輩であります、加藤葵さん、葵さんはですね、大学の時はピアノ専攻だったんですけれども、うん、卒業されてすぐジャズボーカル、を始められて、今は弾き語りですねを中心にいろんなこうところで演奏をされてるんですけれども、葵さんがですね2年前にヤマハホールで、もう本当にすごく久しぶりに30年ぶりとかぐらいだと思いますけれども、クラシックを演奏されるということで私も誘っていただいて、2人で一緒にクラシックを演奏したんですけれども、それ以来なので2回目の試みということで、
はい、
また葵さんが新たなこうチャレンジをされるということでですね、
うん、
その、クラシックコーナーの、リハーサルがありました。
はい、
こちらは来年1月の公演なんですけれども、うん、また一部がクラシック、そして二部が、ジャズということで、うん、今回はですね、ピアノカルテットということで、うん、葵さんのピアノ、そしてバイオリンとビオラとチェロという4人編成で、
うん、
モーツァルトをお送りいたします。
はい、
私もその2年ぶりにね、クラシックをまたやらせていただく機会に恵まれているんですけれども、うん、前回はですね、本当にもう、私もすごく久しぶりだったので、いろいろとこう、緊張するところもすごくあったんですけれども、うん、今回はまた4人編成のこうアンサンブルということで、
うん、
またこう違った試みというかね、
うん
すごくやっぱり学生の頃から大好きだったので、アンサンブルは。
うん
すごく楽しく、やらせていただいております、
はい、
そして今月の末に迫りましたけれども、チェロの平山織江さん率いるスーパージャズストリングス SJS の、レコーディングのリハーサルがありました、
はい、
もうね再来週に迫っているんですけれども、うん、久しぶりのね、SJS のレコーディングということで、こちらはミニアルバムになる予定なんですけれども、うん、久しぶりとはいえど、その間にね、ライブも重ねてきていますし、
うん、
そういう結束力みたいなものもね、すごくこう強まっているので、
はい、
みんなでこういいものを作ろうという意気込みでやっております。
はい、
そして今週のマイリメンバードに選びました、湘南長寿園病院でのボランティア演奏ですね。
はい、
まあもう随分長いことね、続けてやらせていただいていますけれども、うん、8年ということで、うん、毎年ピアノの進藤さんにお願いして、デュオでやらせていただいてるんですけれども、
はい、
まあ本当に自分のこう、まあ音楽というかこう演奏するっていうことの原点というかね、
うん、
そういうことをすごくこう思い出させていただく、私にとっても、すごくこう大切な、うん、場所なんですけれども、
はい、
今年もそういう意味ですごくこういろんなエネルギーとか、まあ大切なものっていうのをね気づかせていただきました、
はい、
そしてもう一本選びました、千葉港クリッパーでのペインティングオブノーツのライブですね、
はい、
この前の週に、アワデライトで PON でライブをやらせていただいたので2週連続、
うん、
音を出すことができたので、
うん、
やっぱりこう続けて音をこう出せるとすごくいいなっていうのがありまして、うんうん、タカちゃんの、ホームということもありまして、
うん、
すごくこうお客様のこう空気感というのも温かくて、
うん、
熱もすごくあってですね、演奏もすごく楽しかったですね、
うん、
そして吉祥寺ストリングスでは、久しぶりにお昼のライブということで、
はい、
コンビアの4のライブでございました、
はい、
こちらもいつも同様ですね、たくさんのお客様にお越しいただきまして、
うん、
非常に盛り上がったライブとなりました。
はい。
そして西新井カフェクレールでは、少し久しぶりでしたけれども、うん、ボーカルの上西千奈美さんのトリオということで、
うん、
ピアノなべくんと、私とちなみさんという、まあ、猫の3人で、ちなみさんのアルバムも録音させていただいていますので、
うん、
もうすっかりこう定番になったなという感じで私はいるんですけれども、うん、こうしっとりとですね、ちなみさんらしいこう、大人な、ライブになったのではないかなと思います、
はい、
そして代々木なるでは珍しい組み合わせだったんですけれども、
うん、
ライブとしては初共演の、フルートのかなさん、そしてピアノの遠藤誠二さんとのトリオということで、うん、非常に珍しい、組み合わせでしたね。
はい。
ピアノの遠藤さんとは代々木なるで、歌の方の、ね、ライブでは何回もご一緒させていただいてるんですけれども、うん、インストのライブはまず初めてでしたし、うんうん、フルートのかなちゃんはですね、かなちゃんがマナカナミチルというトリオをやっていて、そのアルバムにずいぶん昔なんですけれども、うん、ゲンカルで参加させてもらったことがあるんですけれども、うんうん、ライブとしては本当に初共演でしたので、
はい、
すごく楽しみだったんですけれども、まあ、異色の組み合わせということで、それぞれのこうカラーの違いもありつつ、すごくこういいアンサンブルができたなというのと、
うん、
それぞれ遠藤さんもかなちゃんも自分のこう世界観というのをすごくはっきり持っているので、
うん、
やっぱりそういう方とのこうセッションというのはすごく刺激があったりですね、
うん、
またこうアンサンブルでは溶け合う瞬間がすごくあったので、
うん、
非常に楽しいトリオのライブになりました、
はい、
そしてつい先ほどなんですけれどもね、
うん、
先ほども言いましたけれども、今月末に、レコーディングを控えています、SJS のですね、ジャケット写真の撮影というのがありました、うん、
はい、
まあ、今回はまた私たちもどんな感じになるか織江さんからあまり知らされてないので、
うん、
すごく楽しみなんですけれども、うん、織江さんのこうアイデアというかね、
うん、
そういうものとアルバムの内容とがこううまく、一致したものになるんじゃないかなと思っていますので、ぜひ楽しみにしていてください、
はい、
こんな2週間でした。それではお便りをご紹介します。今回のお題はオガちゃんさんからのリクエストで、自然と夏の日の思い出。
今日も雨、8月に入ってから長雨続きでレインをもっと聞きたくなります。ここ2週間はお盆ウィークでもあり、ライブは少なめ。舞妓さん関連では PON at Our Delight の1本だけでした。そのポンですが、ディライトさんでは久しぶりでしたが、1曲目のダイアログから飛ばしてましたね。タカポンの音圧が熱いこと、かっこ笑い。ちょっと驚いたのはタカポンのニューですが、手直しが入って曲調が大きく変わる後半が、自分的には昔好きだった70年代のテキサスファンク系の曲を彷彿させ、舞妓さんのファンキーバイオリンという新しい PON の音表現ができつつあるなと感じました。これにリズムセクションを入れたらとか、いろいろと妄想が始まっています。お題です。自然と夏の日の思い出ですが、夏といえばやはり虫捕り。小学生くらいの時は朝早く近くの森に出かけて、スイカやメロンを餌に仕掛けて、夕方になったら取りに行くのが日課でしたね。そうなると自然に何がよく集まるかという話題になり、友達と一緒にこれを夏休みの自由研究にしたことがありました。スイカ、メロン、キュウリ、バナナ、砂糖水、いちごシロップ、かっこかき氷のくらいだったと思いますが、一週間くらいの記録を取ってみたところ、よく本には砂糖水と書いてありますが、予想に反してなんとバナナが一番取れました。かっこ笑い。後からわかりましたが、虫は味ではなく匂いで集まるのでバナナだったわけです。ということで明日かっこ17日から月末まで、怒涛の移動ウィークで、まずは福岡入りします。こちらも楽しみです。リスナーナンバー48番、ササポンさんからいただきました。ササポンさんに1枚で差し上げます。
ササポンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ファンキーバイオリンということで、
うん、
まあそうですね、PON になってからまたこうさらに、新しいこうステージに上がっていけるようなね、すごくこう、うん、予感ができるような、こう、タカちゃんの、まあ、新しい曲だったり、あるので、うん、いろいろとこう、進化していけたらいいなと 思っております、
はい、
ということでね、明日から福岡なんですけれども、うん、福岡でお会いできるのを楽しみにしています。ササポンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、お題です。今では完全にインドア派ですが、小さい頃はよく近場の公園まで自転車で出かけて行って滝のような汗をかいていました。またそこの公園に土が持ってあって、ちょっとした丘になっていました。距離的には数メーターそこそこの短い距離ですが、傾斜はそこそこあって、そこから自転車で駆け下りるという遊びを何度も繰り返していました。子供ってそういうこと好きですよね。今それをやったら頭から突っ込みそうですが、てんてんてん。そして夏といえば、規模は小さいのですが、花火があちらこちらで上がり、今でも存在するその丘の上からもよく花火が見えます。昔から存在する自然に囲まれた場所から見る花火もいいものです。今では自転車ではなくお酒がお供ですが、かっこ笑い。リスナーナンバー154番、レガートさんからいただきました。レガートさんに1マイル差し上げます。レガートさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
近場の公園ということでね、うん、先日新潟に行った時にレガタさんの地元に行ったのでね、うん、あの辺なのかなと私もちょっと妄想しながら、
うん、
読ませていただきました。本当にいいところなんですよ、うんうんうん、夏はいいだろうなと思います、うん、レガタさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらは Facebook から。夏休みは天国でした。ぐすん。朝4時には起きて、一人作り置きのおにぎりを食べて、山奥から順にクワガタの両場巡り、そのまま町内のソフトボールの練習ウィズラジオ体操、朝ごはん速攻で片付け、近所の川で潜り漁や仕掛けの真似事、昼は爆睡、夕方から近所の連中とハンドベースやパンキー（かっこ標準語でめんこ）、晩ごはん食べながら爆睡、ああよみがえる興奮。一週間ほどは先祖代々の島で、明け方から夕方まで浜泳ぎ、磯で漁、漁師にくっついて行ったり、島中親戚みたいなところでしたから、誰かれなく声かけてくれて、ご飯やおやつやお風呂をごちそうになっていたな。浜に干されたシラスや軒先で焼いている大アサリとか、分野かっこ屋号の孫ということで、食べていけ食べていけってありがたかったな。興奮よみがえり、筆が止まりません、かっこ泣き。さて、興奮といえば、福岡のステージ、15日代々木なるに伺っている時からすでに遠足熱38度3分です。暑い涼しいが極端な今日この頃、お体大事に。福岡でお元気な姿拝見&素晴らしい歌声拝聴できること楽しみにしております。リスナーナンバー179番、国保信之さんからいただきました。国保さんに1枚で差し上げます。
国保さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうまさに夏休みって感じです
ね、
うん、こうしてこう皆さんのね、うん、夏休みのこう思い出、
うん、
を聞かせていただいていると、それぞれこう子供の頃からこう今の、うん、なんていうんですかね、それぞれのこう方の感じがすごく出てるなと私は思って聞かせてもらっています。国母さんなんかはもうすごいアクティブじゃないですか、うん、こうやって子供の頃からもう予定がいろいろ詰まってて、
うん、
なんか国母さんらしいなと思いました、福岡ね、来てくださるということで、お待ちしております、国母さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらも Facebook から。まえこさん、くべえもんさん、こんにちは。小さい時の思い出ですが、夏休みはラジオ体操に出席してハンコをもらったり、秘密の基地を作ったり、爪草で首飾りを作ったりもしましたが、セミ取りに行ってちょうどセミが成虫になる瞬間に会えて、羽が乾いて飛び立つまでじっと見つめていたのを思い出します。命の尊さを子供心になんとなく分かった気がした思い出です。では夏の終わりに。リスナーナンバー169番、レモンアンパンマンさんからいただきました。レモンアンパンマンさんに1マイル差し上げます。レモンアンパンマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、セミが成虫になる瞬間に出会えたということで、
うんうん、僕も同じようなんですけど、子供の頃夏休みはよくアゲハチョウの幼虫を親戚からもらってですね、それを育てて、近所にカラタチの木があったんで、その葉っぱをあげて、まさしくこのサナギを作って、そこから羽化する瞬間、
うん、
それをずっと何十分も見ていましたね、
うん、 ね、なかなかそういう瞬間をこう見れることっていうのもね、ないと思いますので、まあ、やっぱ残りますよね、そういうことは。うん、レモンアンパンマンさん、夏の終わりにお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。
こちらも Facebook から。こんばんは。自然プラス夏の思い出といえば、海の近くで育ったので、やっぱり海での出来事になります。小学生の頃に溺れかけて、友達のお姉さんに助けてもらったり、中学生では流れ着いた丸太が足の上に乗っかって捻挫をしたり、大人になってから普通の短パンで泳いで陸に上がったらスケスケでめっちゃ恥ずかしかったり、ん？いい思い出ないですね、かっこ笑い。リスナーナンバー178番、勇気松本さんからいただきました。松本さんに1枚で差し上げます。
松本さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
海の近くで育ったということで、どの辺なんでしょうかね。うん、海ならではの思い出ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次のお便り。舞子ハンク名門さん、こんにちは。ふっかんです。早速お題です。自然と親しむというのか、格闘するというのか、田舎の祖母の家に2泊ほど家族で行ってきました。群馬県の山奥にある超高齢化の進む某村落の農家なのですが、96歳で祖母が亡くなって5年余りは住む人はなく、時々おじが手入れに行くくらいの絵に描いたような田舎の大きな空き家です。トイレには子供の手のひら台はあろうかという雲が巣をかけてましたし、土間には正体不明の何かが跳ねてました。かろうじて電気と井戸水汲み上げの水があるので食料を持ち込み、庭で炭に火を起こしてバーベキュー、夜は6キロ離れた村営温泉に車でお風呂と、まるで半分キャンプか合宿のような生活をしてきました。天気が不順でしたので、結局私は特にすることもなく飲んで寝るだけでしたが、娘や妻は川で泳いだり裏山の探検に行ったりと、それなりに楽しんだようです。リスナーナンバー110番、ふっかんさんからいただきました。ふっかんさんに1マイル差し上げます。ふっかんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはだから今年の話なんですかね。
うん、うん、
ですよね。
ですよね。
なかなかね、最近でこういう経験というのもできないかなと思うんですけれども、ふっかんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。
急に涼しくなりましたね。東京は今月は毎日のように雨が降ってるとか、気温差が出てきました。体調管理にはくれぐれもご注意ください。お題ですが、私はこの夏のことを投稿してみたいと思います。先日、大阪環状線の新今宮駅で電車待ちをしていると、不安そうな表情の外国人旅行者にエクスキューズミーというアクションでスマホを見せられました。若い男性と小さな男の子、親子のようです。どうも行き先を確認したかったようで、私は語学力はありませんが、下を指さして、ヒア新今宮、電車の進行方向を指さしてネクスト天王寺と2回繰り返しました。そうすると男性は笑顔で何度もうなずきました。そのうち電車が来て乗客が降車しだしたので、私は男の子に日本語で、降りるまでちょっと待ってな、乗るときはさあ乗ろうなと声をかけて一緒に乗りました。そして彼らは鶴橋の駅で私に会釈しながら降りていきました。周りにはおそらく彼らと同じ国の旅行者のグループが大勢いて騒いでいましたが、なぜか仲間がいない彼らは非常に静かで礼儀正しかったです。日本を訪れる外国人旅行者はマナーが悪いと言われていますが、我々はどうでしょうか。私はそれほど差はないと思います。大人数で歩道を塞いで歩き、ゴミをポイ捨てする、大人数で駅や車内で騒ぐ、連休や週末の夜ともなれば至る所で見かけます。どこが違うのでしょう。我が国にはもったいないとか遠慮とか、他の国や地域にはないであろう素晴らしい文化があります。人の振り見て我が振り直せという感覚も他の国や地域にはないような気がします。目くそ鼻くそ笑うにならないようにしたいものです。リスナーナンバー93番、啓松さんからいただきました。啓松さんに1枚で差し上げます。
啓松さん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、本当に今日本もね、旅行の方がたくさん年中ね、どんな季節でもいらっしゃるイメージがあるんですけれども、うん、すごく助かったと思いますよ。こういうね、啓松さんみたいなこう親切な行動っていうのは旅先ではすごくこう助けられると思いますので、うん、素晴らしいと思います。啓松さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらは Facebook から。舞子さん、くめえもんさん、おはようございます。 昨日京都涼しいというか肌寒い感じですね。ニュースでは10月の気温だったとか、かっこ笑い。今回のお題、自然と夏の日の思い出ですが、鹿児島県に住む祖父母の家は山の中の一軒家で一番上に立っていて、自然と隣り合わせの環境でした。東京では見ることのない昆虫たちがいっぱい、シャーシャーと鳴くクマゼミ、カブトムシ、オオクワガタ、通常のトンボの3倍はあろうか大きなオニヤンマ、七色に輝くタマムシがそこかしこに、あたりに家が少なく、夜になると明かりにカナブンが集まってきて網戸一面にびっしり。祖父はそのカナブンを飼っていたアヒルの餌にするからとコカ・コーラの1リットル瓶を手渡して、一緒に外に出て夢中で捕まえました。目が慣れてきて夜空を見上げたら満天の星、街の明かりのない山だからこその息を呑む景色。昼間はおばやいとこと砂むし温泉に入ったり、祖母の畑でオクラやトマトの収穫をしたり、裏山にある小さな小川をせき止めて作ったところに野菜やスイカを入れてしばらく置いておくと、ひんやり冷たい夏のごちそうに早変わり。懐かしい縁側で皆でワイワイ食べ、天然温泉が自宅につながっていて、親戚の子供たちで一緒に入りました。たくさんの自然の恩恵を受けていたことに今更ながら驚きです。便利な時代に慣れた現在、知恵を使って自然に鍛えられて遊んだ記憶は自分の小さな宝物なのです。それでは舞子さん、くめえもんさん、素敵な8月の午後をお過ごしください。チャオ。リスナーナンバー88番、おがちゃんさんからいただきました。おがちゃんさんに1マイル差し上げます。おがちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にね、ここ数日もう寒いぐらいの、お天気で、夏とは思えない感じですので、今の皆さんも体調気をつけてください、
はい。
そしておばちゃんさんの思い出、聞かせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いい、本当に心のね、宝物なんだなと、思います。おばちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、私はですね、前もお話したかもしれないんですけれども、
うん、
母方の祖母の家っていうのがすごくこう、うん、田舎にあったので、うん、毎年、夏にそこに行くっていうのが一つのこう自分の中の、メインイベントみたいになってまして、家族で本当にもう終点までバスでね、ずっとこう乗っていくような山深いところでですね、
うん、
そこは本当にやっぱり水が綺麗でですね、うん、川に入ったり、まあ、あとこう100もう十数段とかある、うん、階段を登ったところにお寺があったりですね、
うん、
毎年だからそこに行って、そういう自然と触れるっていうのがすごく楽しみでですね、うん、まあ、今はそこはもう祖母の家はないんですけれども、うん、なので、夏の思い出ってなると、やっぱり一番にその祖母の、家でこう遊んだり、こうしたっていうのがすごく思い出に、毎年思い出す私も宝物だなと、思っております。まだね、夏も少しありますので、皆さんも、いい夏の思い出を作ってください。次回のお題です。 K マッツさんからのリクエストで、この秋の音楽観覧の予定。お題リクエスト、またふつおたも募集しています。ここでお知らせです。8月26日土曜日19時15分から、浦和カフェトーンで3年ぶりギター竹中俊二さんとのデュオライブ。8月31日木曜日19時半から、渋谷 JG ブラッドでマイコズレイトサマープレミアムライブ夏の終わりに。ピアノ恵子ちゃん、ギター田口定治さん、ベース寺尾陽介さんとの初顔合わせカルテットで、お誘い合わせの上ぜひお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第304回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。